シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日はキャプテンアメリカブレイブニューワールドについて話します。
はい。
この映画は、2月14日公開のアメリカ映画で118分です。
はい。
現在もキャプテンアメリカブレイブニューワールド。全く同じですね。
そうですね。
で、監督がジュリアス・オナー。この人は、ルース・エドガーですかね。まあ、言う。
ああ、見ましたね。
ここではやってないかもしれないけど。やったか。いや、やってないか。2020
と覚えがないですが、見たのは僕は見てますけど、
年。で、脚本が、その監督と、ピーター・グランツという方。このことはあんま、過去作的にはそんな出てこないですね。いや、出てくるんですけど、The Longest Week っていうちょっと知らない映画。
わかんないです
マシュー・オートンっていうもう一人の方も、
ね。
オペレーション・フィナーレっていうちょっと知らない映画の脚本をやっている。オペレーション、出てこない。2018年の映画だな。まあ、そんな感じで、で、映画 .com の説明を読むと、アベンジャーズシリーズをはじめとした、マーベル・シネマティック・ユニバースで、中心的役割を担ってきたヒーローのキャプテンアメリカを主役に描く、キャプテンアメリカのシリーズ第4弾、第4作って書いてるんですけど、これなんか全然違う気がするんですけど、いいのかな、これ。キャプテンアメリカっていうことしか知らないやつが書いた、じゃないですか。
世代が変わってるとかも全
一
く
切触れてないっていう。でもこれ、なんか、ここでは何も触れてないじゃないですか。で、でも次の行からむちゃくちゃネタバレしてるんですよね。読みました？見てから読むと、これほぼ最後ら辺まで言ってないかっ
本当
てい
で
う。
すね。まあほぼ言ってますね。
そうですよね。こんなにネタバレしてるあらすじ珍しいなと思って。
確かに。
だって、まあこれ別にネタバレありで喋るから言いますけど、なんか、レッドハルクに犯したロスが立ちふさがるって書いてて、ロ
まあ
スがなるんだっていうのが。
そうですね。まあ予告見たらなんとなくわかるはわかりますけど、ここまではっきり書いちゃってるっていうね。
あと倒すだけしかほぼ書いてないですよね。
そうですね。
まあまあいいです。ということで、僕から感想を言おうと思うんですけ
はい、
ど、
お願いします。
なんかこれは、映画 .com の評価的には3.5点で、まあまあ、高めの点数ですね。僕はでもあんま面白くはなかったです。
そうですか。
いや、面白くないことはないんですけど、その普通のスーパーヒーロー映画並
まあ、
み、
そうですね。
MCU が作らない、例えばスパイダーマンとか、あ、スパイダーマンソニー系とか、ワーナー系とか作るスーパーヒーロー映画ってあるじゃないですか。それとあんま変わんないレベルになってきてるなっていう感じですかね。新しさはあんま感じないというか、
そうですね。
あまたあるスーパーヒーローの映画の一
まあ、
つ。
そう言われるとそうですね。
ね。っていう感じの総評というか、けど、で、なんでかなって、そう、やっぱそこを考えてたんですけど、まあ、まず一つは、ストーリーが、これまで見たのとすごい似てるっていうことですかね。これだって、キャプテンアメリカのシリーズ第4弾なんだけど、シビルウォーとすごい流れが似てんなと思ってて、特にウィンターソルジャーのところ、だからウィンターソルジャー洗脳されて、まあ、テロみたいなのを起こすわけじゃないですか。ほぼそれと同じことを踏襲してやってる感じがしたか
そうで
ら、
すね。悪いやつが操ってるってい
そうや
う。
つってると思ってたし。だからなんか、このキャプテンアメリカでこれやんのと思っちゃって。まだなんか全然違う？その、なんだろう。キャプテンマーベルとか、違うヒーローだったら、まあ似たようなストーリーラインでもまあいいんですけど、それ一緒だったらダメだろうとは思う。まあ、シビルウォーはキャプテンアメリカに入んないんでしたっけ？
シビルウォーは、どうでしたっけ？
キャプテンアメリカ、シビルウォーじゃなかったっ
じゃ
け？
ないですか？だから、第4弾の宇宙に入るのかな？
第2か3ですよね。
そういうことですよね。まあ、
まあいいや。
そうなっちゃ
いや、だからなんか、見てて、
う。
これいいのかな？このまま行くのかなと思ったら、結局そのまま行ったから、しかもなんか、動機もやっぱ恨みとかそういう感じじゃないですか。今回も、だからその、監禁されてることに対する恨みという
そう
か。
でしたね。
だから、 まずそこに新鮮味全く感じなかったことと、
うんうん、
あと、まあ、ちょっと被りますけど、洗脳とかで、なんか、洗脳っていうかその、テロが起きた時に、
はい、
まあ、捕まえるのはまあいいんですけど、
うんうん、
こんだけ洗脳とか、その、例えばスクラル人とかいる、
うんうん、
世界観なんだから、そのテロ実行者に対してすぐ疑い、なんていうのかな、違う方法でなってる可能性があるっていうことを、うんうんうん、なんで疑わないんだろうって、まあ思ったんですよ。うん、
僕らの方が、見てる僕らの方が詳しいみたいな。
そう、おかしいだろうと思う。そこは。いや、だからあの、なんだっけ、ホアキンがいるから、うん、彼がなんか見つけてくれたじゃないですか。その、青い光がピカッと光ってた、携帯光ってたから、うんうん、なんか洗脳されたんじゃないかみたいなことで、うんうん、謎を解いていくわけですけど、
はい、
それはでも、本当は、本来警察官、警察というか、その組織、うん、政府組織の方がやるべきことで。
そうですよね。
しかも、まずそこをまず疑うというか、
うん、
しかもホワイトハウスなんだから、なんかそれを暴くようなセキュリティ作っとくとか、
うん、
なんか、ないのかなと思って、この世界観。こんだけもういろいろこういう事件が起きてるのに。
そうですよね。まあ、なんならそれを防ぐ何かがあってもいいぐらいですよね。
そう。
うん、
それあったけど、さらにっていうところだと面白いんですけど、
うん、
なんか、セキュリティ自身は今の我々の世の中と全く変わってないっていうところに。
そうですよね。うん、
で、毎回なんかそういうことで事件起きてるじゃないですか。アベンジャーズの一作目もなんか洗脳みたいな感じだったじゃないですか。
うん、あ
の物理学者とかがなんか、
はいはい、そうですよね。
んうん、何回起きてんだよと思って、このやつが。だからもうその変身と洗脳はもうちょっとなんか、こう、すぐサーチできるようなシステムを構築しといてくれよと思って、
うんうん。そうですよね。まあ、人類で一番セキュリティが硬いところのはずですからね、ホワイトハウス。
そうなんですよ、ホワイトハウス。うんうん、だから、しかもなんかあの、中で喋ってたじゃないですか、あの、
はいはい、
ロス大統領が、なんか、ガラスみたいな中で話した、うん。でも、だからあれ結構なんか、守るものなのかなと思ったんですよ。
うんうん、はいはい。
セキュリティ上のものをやってんだなと思ったら、
はい、
結構割れるじゃないですか。
そうですね、普通に、まあまあ、銃で割れるという。
何なんだよと思って、まず。そこら辺からなんかもう、その、だからさっき言った、そういう意味でのセキュリティと、そのガラスのセキュリティっていう両方とも、全然危機感ないし、
うん、
あと、あの、ウィンターソルジャーの時はなんかちょっと、これ、なんかハラハラした部分もあったんですよ。まだ、初期だったし。ウィンターソルジャーが、なんかみんなに疑われたらかわいそうだなとか思いながら見てたんですけど、今回は全然、どうせバレ、なんかわかんだろうな、すぐって。思いながら見てるから。
まあまあまあ、同じですからね。
そう。
うん、
だから、そういうなんかストーリー上のワクワク感は全然感じなかったのが、
うん、
多分、その最後まであんま楽しめなかった理由なんじゃないかなと思う。結局この疑いを晴れるのか晴れないのかみたいなって、ここにハラハラするから引っ張りになるわけじゃないですか、
うんうんうん。
で、別にならなかったとしてもいいんですけど、そしたら別な引っ張りが必要なわけで、
うん、
そこもなかったんで、まあ、全体としてはまあ面白くないっていう、それになっちゃうのかなと思うんですよね。で、まあ細かい点もいろいろこう、我々から見たら変だなと思うとかやっぱいっぱいあるし、
はい。
例えば日本がなんか軍出してくるところとかも、
うん。
まあ、アメリカ人からしたら多分何の疑問もないんでしょうけど、
うん。
日本人からしたらこんなこと絶対ないだろうなと思うし。ま
あ、慎重しすぎるぐらいですからね、多分ああいうことに関しては。
うん。まあ、戦闘機出してんのもおかしいし、
うん、
攻撃されたとしてもなんか、すぐ戦争みたいに絶対ならないと。
うん。
とか、まあ、できないでしょうしね。
まあ、特に相手がアメリカだったら、そうでしょうね。うん。
だから、これ見てて、逆にアメリカ人はこう、日本に対してこういうふうに思ってるんだって、
ちょっと怖くなった。怖いですよね、マジで。
一応同盟国なんだけど
な。うん、なんか、対等ぐらいな気持ちでいるのかな、みたいなね。
うん。こういうことしてくるって、思ってるんだろうな、っていうか。うん
その、まあ、全然、そこはいいんですけど、あの、まあ、日本が、ちょっとずる賢いみたいな感じにも描かれてるとこちょっとあるじゃないですか。
うん。
うん。なんか、そういう、あ、やっぱそういうイメージなのかな、みたいなところとか。
うん。うん、
なんか、あまりいい風に描かれてないですよね、どっちにしても。
まあ、うん、そうですね。だから、そういう細かい点も、なんか、だから世界情勢とかちゃんと踏まえた上で、
うん。
いろいろ書いてる、描く場合のパターンの映画ってあるじゃないですか。
はいはい、
架空なんだけど、 なんかベースとしてる世界情勢とかはなんかこう、ちゃんと調べてるみたいな。うん、
仮想的でもない。そうそうそう。いいですしね、別に、
うん。例えばロシアとか出てくるし、ロシアと戦うことになるんだけど、なんかそこのロシアとの関係性みたいなのはちゃんとしてるみたいな。
うん、
まあ、例としてはいいかわかんないけど、まあ、シン・ゴジラみたいな。だからその、ゴジラ出てくるのは架空だけど、
うん、
その政府の対応とかは、すごい日本っぽい。
そうそうですね。確かに。
いうのだったら、またそこは面白いじゃないですか、うん。
そこのリアリティですよね。
そう。
うん。
それも特にないというところが。
そうですね。うん。
うん。
だいぶ架空になっちゃってますもんね。
そうなんですよね。うん、架空の上に架空を、なんか教えてる気がして、うん。
シビルウォーとかの、まあ、シリーズの面白さってそこだったじゃないですか。
うん。
あの、結構シビアな話だっていうところ。
うん。
そうですね、あの、大人向けというか。
うん。
ちょっとずれてる感じがしますね、そこから行くと。
そうなんですよね、うん。子供向けとまでは言わないけど、
うん、
アメリカ人だとしても別に世界情勢ちゃんと知ってる人からしたら、ちょっとおかしいんじゃないかって思うから、
うんうん
うん、やっぱそこは、今までというかそのエンドゲーム以前のの MCU とはちょっと違うかなって思っちゃうんですよね。うん、で、もう一点は、そのやっぱ敵と、主人公とのパワーバランスがちょっとおかしいんじゃないかなと思って。
ははは。
で、ハルク、まあ、レッドハルクってハルクとよりはもちろん弱いとは思うんですけど、
うん、
ハルクってめちゃくちゃ強いイメージあるじゃないですか。
まあ、そうですね、うん。
サノスもあと一歩で倒せそうな感じ、
うん。
だから、でも逆にそのサムは人間なわけじゃないですか。
うん、うん、はい。
で、だからなんか、まあ、言えば世界最、宇宙最強のものと人間が戦ってるから、
うんうん、
本来ならなんかもう簡単にひねり潰されておかしくないと思うんですよ。いくらあの、なんていうか、あの、スーツみたいに着てるとしても。
あの、羽とか、ですか。
だってあの、うん、アイアンマンも、ハルクと戦うためにハルクバスターみたいな。
ですよね。あんだけ、すごい、でっかくならないと対等にやられなかったっていう、確かに。
しかも対等でもなかったって
。まあまあまあ。
負けてましたもんね、結局。だから。まあ、
そうですね。うん、
あの生身の体で出てたら死ぬだろう確実にと思いながら見たんですけど、最終的にはある程度やっつけるわけじゃないですか。
はい。
だからなんか僕パワーのデフレじゃないかと思って、インフレじゃなくて。
うん、デフレ。
でもなんか、全然乗れないというか、これどういうことなのかなと思って見てたんですけど、
うん。
だからなんかもうちょっとスーツを、新しく、まあ新しくなってるんですけど、今回。かっこよくはなってるんですけど、
はいはい、
もっと説得力がある、
うん、
なんかこう、もうほんとハルクとかみたいなやつらと戦うときにはアイアンマンぐらい、
うん、
あんな、あそこまでなんなくていいけど、
はいはい、
まあ、もうちょっと生身残しながらも、
うんうんうん、
かなりのガジェットがある、スーツがちゃんと体中を覆うみたいな、
うんうんうん、
それぐらいしてくれたら説得力まだあったんですけど、
そうですね。
あんまり、
うんうん、あれ、スーツ自体はもう普通の一般的な、まあ、スーツみたいなことなんですかね、あれは。特殊な何かついてなかったですかね。
一応ビブラニウムでしたっけ？
あ、そうでしたっけ？ あの、羽には、まあ、
うん、まあ、
そういう技術は使われてるなっていう、こう、あれはついてましたけど、
ね、
スーツもそうでしたっけ？
いや、言ってないけど、一応まあ、
そうなのかな、みたいな。
ビブラニウム製っていうことにしとかないと、
うん、
合わないかなとは思うんですけど、ね、う
ん。なんかナイフで、あの、普通の人間の強盗みたいなやつに切られるみたいなシーンあったじゃないですか。あの時に、普通に、なんか、スーツ破れてたっていうか、切れてなかったでしたからね。
そうですね。
うん、だから、
ない、
うん、生身なのかっていう。
まあ、ナイフもビブラニウム製なんじゃないですか。
そうですね。やばいな。
そうですね。
だから、まあ、そう思います。だから、見た目にもっと、あ、すごい、いろいろ着てるみたいな風にした方が、
うん。
かったですね、うん。生身なんでね、彼はもともと。
そう、勝つ要素みたいなのとか見出せないまま勝っちゃうから、
うん。
説得力がもない、
うん。
かなっていう気はして、
うん。
いくらその言葉でいろいろこう、説得してたにせよ、
うんうん。
そこはなっていうのが。
もっと歯が立たない感じでもよかったかもしれないですね。
うん。
うん、
そう。まあ、互角ではないですけど、ね、まあ、弱い、負けてはいるとは思うんですけど。
まあね、そうですね、うん。
うん。はい。まあ、そんな感じかな。
はい。
なんかあそこの桜のところは、あの、ヘインズポイントっていう場所らしくて。
はい。
なんか日本から、
うん。
1900年代初め頃に3000本の桜が送られて、
へえ。
あの、 桜道みたいなのができてるらしくて、まあそういう意味でだから日本との今回関係する映画とか、あそこでラストっていうのはまあわかる。
向こうは桜ってないんですかね、もともと。
桜自身はないんじゃないですか。いや、なんだあの、ソメイヨシノとか、
はいはいはい。
っていう品種は多分ないんじゃないですかね。
まあ、チェリーブロッサムって言うぐらいなんで、チェリーとかはあるんでしょうね。
違う、違う種類はあるん
で。その、日本で見るピンク色のああいう感じじゃないかもしれないけど、まあ、近いものはあるかもしれないけど、ああいう感じではないってことですね。
うん、多分。
いや、僕は見てて、あ、アメリカにもあんな桜あるんだって思いながら見てたんで。
ああ、
日本から行ったやつですね。
それで、ワシントン DC の近くにあるらしいんで、
なるほど。
まあ、象徴的な、この映画にとっては象徴的だからって、
確かに、
うん。はい。まあ、そうですね。そんな感じですね。まあ、あんまり、ここが良かったっていうのはあんまなかったな。なんか、
はい、
過去作知らないと分かんないとこも結構出
て、ああ、それは、あると思いますね。セレスティアル島とか。
そうですね。まあそこら辺はまだなんか、まだいいんですけど、
はい、
その、例えばあのテロを起こした名前なんだっけ。
ハルクの一作目に出てきた科学者のことですか？
あ、いえ、あの、あ
じゃなくて、
カール・ランブリー。
ああ、だから、
ザイア。
操られて捕まっちゃった人ですね。
はい、そう。黒人の昔、人その、うん、血清撃たれたって言われてる人、
ね、はい。あれはドラマしか出てきてないかな、確かに。
ね、今回だけでもまあ分かるっちゃ分かるんですけど、
うんうん、
でも彼のそのされてきたこととか、
うん、
キャプテンアメリカウィンターソルジャーのドラマでは結構意味がある出方だったじゃないですか、
うん、はい、
これを踏襲することで今回に意味がかなり出てくると思うんですけど、
うん、
しかも結構大事な要素だと僕は思うんですけど、
うん、
この最近人種間的な問題としても、
はい、
でもあまりそれはさらっと流されちゃってるから、
そうですね。そこまで踏み込まれてないですもんね。
でもこのあのドラマを全く見てない人にとっては、
うん、
今回そのサムがやるっていう、サムがキャプテンアメリカをやるっていう意義は彼にと、
うん、
彼がいることはすごい重要じゃないですか、やっぱ。
うん、
だからそこがやっぱ薄まれ、だからドラマ知ってる人前提で知ってないと感動できないようになってるのかなと思って。
そうですね。
普通のドラマ、映画になっちゃうだけじゃないですか、うん、あれが。黒人がテロを起こしたみたいなだけ。うん、まあ一応説明はされては、もちろんされてはいると思うんですけど、うんうん、でもどれだけ苦難の道を歩んだかみたいなところは、やっぱりドラマを見ないと分かんないんじゃないかな。
うん、あとは、ホアキンとの、その、病院でのやりとりみたいなとかも、
うん、
だいぶ印象が違ってきますよね、それは。
いや、そうですね。
うん、
確かに。うん、だからまあ、そう、しょうがないのかもしれないけど、もうどんどん脱落していく人は多いだろうな、と思いますよね。
うん、
だって映画だけしかまとめてなかったら、うん、本当に面白くないって判断されちゃうんじゃないかな。
うん、そうですよね。MCU なんで、もう期待値はやっぱ高いじゃないですか。
うん。
で、なおかつドラマ見てなくても、こんだけ MCU の映画面白いんだっていうぐらいじゃないと、やっぱり、みんな脱落していくでしょうね。
そうですね。僕はだからドラマやりに行ったのがやっぱ間違いだったんじゃないかな。だからあのドラマも映画としてやっていく、行けばよかったんじゃないかな。まあ、わかんないですけど、
うん。
アメリカでどういう位置づけかわかんないですけど、うん、はい。まあちょっと時矢さんじゃあお願いします。
はい。僕はですね。
はい。
まあとても面白かったっていう感想なんですけど。
おお、ごめんなさい。
いやいや、大丈夫です。でも、これは、逆に、最近の MCU の、
うん、
その、面白くないな、みたいなところで、ハードルが下がってたんで、
うん、
最近の MCU としては、とても面白かったっていうぐらいのことですね。
あ、
うん、だから、絶賛っていう感じではないです、別に、
うん。
ここ最近では面白かった、みたいな感じですね。
うん
うん、それよりも僕はこの映画を見る前に予告で流れてた、はい、
うん、
サンダーボルツがめっちゃ面白そうっていうふうに思いましたね。
うん、僕まで予告一回も見たことなくて、はい、
ちょうどだからまあ当然ですけどね、 MCU の予告が流れたんですけど、
うんうんうん、
こっちの方がすごい期待してるっていうのはありますね。はい。
うん、
まあ、それは置いといたですね。
うんうんうん、
で、まあ、良かった点としては、まあ、やっぱりまず、アクションですかね。
うん。
まあ、超人じゃない、サム・ウィルソンが、盾と、まあ、羽を使って、
はい。
どういうアクションをするかっていうところは、まあ、冒頭と、まあ、あとラストの辺ですよね。
うん。
なかなか見応えがあったんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思いましたね。
うん、うんうん。
まあ、その盾の、その、使い方ですかね。まあ、ありえない動きするんですけど、壁にぶつかって戻ってくるみたいなとかね。
うん。
あれどうなってんのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、それをうまいこと使ったりとかね。盾としても普通に使ったりとか。
うん。
まあ、あと羽を飛ぶだけじゃなくて、羽によって、まあ、自分の体を守ったりとか。
うん。
うん。あとは何かな、そのビブラニウムが入ってるのか、衝撃を吸収して、あるところで、こう、発散させるみたいな戦い方も、ちょっと新しい戦い方ですよね。
うん。
あとは中盤の空中戦ですよね。
うん。
まあ、キャプテンアメリカなんですけど、まあ、元ファルコンでもあるわけですから、まあ、この辺の、はい、空中戦の、まあ、実際にミサイルが飛んできたりとか、本当に飛行機とやり合ったりとか、
うん、
この辺はすごい見応えがありましたし、うん、まあ、もう一人その二代目ファルコンですかね。ホアキン・トレスというキャラクター。これもドラマからいたんですよね。ちょっと、まだ飛んではなかったのかな、その時は。
うん。
まあ、彼もまあ、ちょっと活躍するというね、ところとか。あとなんかキャラクターがいいですよね、彼の。ちょっと軽い感じの。
うん、うん。
うん、キャラクターが。まあ、サムと対照的というかね。サムはどっちかというと、まあまあ、真面目な方じゃないですか。
はい。
キャプテンアメリカっていうこともあって。まあ、それと対比でちょっと面白い感じで、いいかなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、2点目良かった点としては、まあ、新しいと言えるかどうかちょっと微妙ですけど、まあ、これまでとはちょっと違うキャプテンアメリカ、まあ、ヒーロー像みたいなところですかね。
うんうん。
まあ、本当最後のところですけど、サム・ウィルソンがまあ、超人じゃないっていうところもあるんですけど、まあ、それゆえの解決策みたいなところですよね。はい、まあ、ハルクを、まあ、当然ながら力でねじ伏せるっていうのは、まあ、どうやっても無理なわけで、
うん、
それを、まあ、戦いは、一応戦いはしてますけど、まあ、説得するみたいな形ですよね。
うん、
まあ、こういう解決方法も僕は全然 MCU でもありだなっていうふうに思うので、
はい、
そこはなかなか、頑張ってというかね、勇気がいるかもしれないですけど、そういう、終わり方にしたのは良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたし、
うん、
まあやっぱり今のアメリカにどうしても重ねてしまう部分があるじゃないですか。これを見てて、うん。今のアメリカよりこの MCU の映画の中のアメリカの方がマシっていう状況になってしまってるんで、
うん、
ロス大統領の方が全然マシみたいな感じとか。
うん、
だからそういう風に見れてしまって、まあそこ狙って作ってるかちょっとわかりませんけど、でも、
まあ、ロスは、あれですもんね。一応裏で何とかしようとしてた。
そうですよね。うん。
今だったらなんか、アメリカの力で、この、なんかなんだっけ、セレスミンス島の資源全部持ってくから
な、はいはい。そう。
普通に言いそうですもん
ね。そう。アダマンチウムですよね。
うん。
あれ全部、アメリカが、そう、アメリカが全部。
もらってきますもんね。
持ってきますって。全部、こう、戦艦とか何から何まであそこに派遣して全部俺らのものみたいにすると思うんで、
うん
そうしてない。まあまあ、今までの映画に比べたら、まあ別にそんなに変わった結末っていうこともないかもしれないんですけど、
はい。
この今の時期見ると、ああ、なかなかいい終わり方だったな、みたいなね。なかなかいい解決策だったな、みたいな風に見えてしまうっていうところはありましたね。
現実の方が悪いってこと
ですか？そうなんですよ。なんかそれで、こう、対象、相対的に評価はちょっと上がってるような気もしますけどね。うん、で、3点目としては、まあ、キャプテンアメリカっていうこともあるんで、まあ一応人間ドラマにもちょっと力を入れてて、その辺もまあ良かったかなっていうふうに思った点ですかね。
うん、
まあ、ロス長官って、そんなにこう、こんなやつだったっていうイメージないですけど、
はい、
まあでもヒーローからするとあんまりいい印象じゃないっていう、おじさんだったですよね、長官の頃から。うんうん、で、まあ、そいつが大統領になって、で、まあ、観客からしたら、ちょっと仇役、本当に極悪人ってことではないですけど、うん、ちょっとなんか、 意地悪してくるっていうかね、鬱陶しい感じの、人物だったんですけど、まあでもその人の中でもやっぱり苦悩みたいのを描いてて、
うん、
まあ娘とのどうこう、どうのこうのっていうのはまあ今まで多分初めて出てきたんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、まあそういう裏話があったりとかね。で、まあなんとかその彼は自分を変えようとして、で、最後もこうなるべく戦いをしないで解決しようっていう風に頑張ってましたけど、まあ最後ハルクにさせられたっていうね風でしたけど、
うん、
まあそれでもまあ説得に応じて一応こうなんとか解決できたみたいなところとかはまあ彼なりに頑張ったみたいな風にね見えると思いますし、
うん、
でまあなんかそのすごいラストの刑務所みたいなところね入れられてるところでも。まあまあ反省してるというかね。ああいう感じのところとかも僕はちょっと泣きそうになったんですけど。
うん。
まあ、なので余計この役はやっぱウィリアム・ハートに演じてもらいたかったな、みたいなところちょっとあって。まあそこはね残念でしたけど。うん、まあまあ、彼がやってたらね、もっと良かったかもしれないなっていうね。こう、より感動できたかもしれないなっていうところありましたね。あとはさっきもちょっと触れましたけど、その、サム・ウィルソンとホアキンのちょっと師弟関係みたいな感じとか、
はい、
ああいう話もまあ、いい話だなというふうに思いましたし、
うん、
まああと、なんだ、小ネタっていうか、バッキーがちょっとだけ出てくるじゃないですか。
はい。
で、なんか、多分、ドラマでもそんな話はなかったと思うんですけど、まあ俺は政治家になるみたいなね、そういう流れだったんですけど、うん、なんかこれアプレンティスとか関係あんのかなみたいなね、そこ狙ってやってんのか、うん、どっちが先か知らないですけど、
うん、
まあまあ、ちょっと面白かったんですけど、
はい、
よくよく考えたら、あんだけサムが頑張ってるのに、バッキー助けに来ないのもなんかちょっと変だなって思いましたよね。
そうですね。
彼は何をしてたんだろうみたいに、ちょっと、そのドラマの続きの流れからすると、なんかあんだけね、うん、こう、仲良くというまではいかないかもしれないですけど、ね、協力できるようになったのに、うん、今回は全然活躍しなかったっていうのは、
うん、
なんか残念な気もしますけどね、ちょっと。
そうですね。
うん、まあそんな感じですかね。まあ気になったところはもう、松さんに大体言っていただいたんで
、はい、
大丈夫かなと思いますけど。うん。
うん、次がサンダーボルツ？
そうですね。5月ぐらいですか。
5月。
うん。
6月にドラマがあるんですよね。アイアンハート。
ああ、あれはドラマでやるんですね。
はい。
うん、
なんだっけ、あれの時ですよね。ブラックパンサーの時出てきた、
はい。
黒人の、はい、
高校生か、なんかの。
そう、アイアンマンの次世代みたいな、
うん。そうですね。
そうですよね。あれもなんか、めっちゃスーツダサかったんだよな。
まあ、今回は改良してくるんじゃないですか、やっぱり。わかりませんけど。
あのままだったらちょっと、嫌ですよね。
でも、アイアンマンってやっぱり、もうあの形しかなんか、でも、そんなことないか、アイアンマンも、最初の方から、どんどん変わってますもんね、形。
まあまあ変わってますけどね。
うん。うん、まあ全く同じっていうわけにもいかないでしょうしね。
うん。
うん、
で寄せてもいいですよ、別に。
まあね。多少は。
ちょっと、ダサすぎたんで。
だいぶ不評でしたよね、あれね。
やっぱスーツとかかっこいいとか、やっぱ、あるじゃないですか。
大事ですよね。うん。
うん、
その、最初はいいんですよね。むしろダサくて。で、こう、例えば、ファルコンだったら、キャプテンアメリカに、新しいキャプテンになった時のスーツとか。
うん。
うん、今回、ホアキンは、まあ、一応、ファルコンってことになってますけど、
うん。
次に本当に出てきた時に、もうちょっとかっこいいファルコンになってるとかね。
はい。
なんか、いまいちなスーツだったじゃないですか、今回は。なんか、すごい地味な感じだったじゃないですか。
はい。
まあそういうのともちょっと違いましたけどね、アイアンハートはね。まあ、
そうですね。
一応期待はしてますが。はい、
今回ジャンカルロ・エスポジートが出てたのがちょっと嬉しかったですね。
敵役ですよね。違いましたっけ？
はい、そうそうそう。うん、何役だっけ
な。殺し屋みたいなやつ。
サイドワンダー、ワインダー。
うんうんうん、
最初のなんかあれ、クリス取ってたやつらの一味。
うん。
のボスって感じですね。
うんうんうん。
おとけさん、ブレイキングバット見てないんでしたっけ？
は、見てないです。
あ、でも、戸次さん絶対好きだと思うんですけども、ブレイキングバッド。
そうですか。まあ、そう、あの、この間ちょうど、もう全然関係ない話しますけど、
はい。
あの、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンの、
はい。
あの、今、あの、配信してるシーズンまで、まあ、見終わったんで、
はい。
じゃあ次何見ようかなって思って、ザ・ボーイズを見始めちゃったんですよね。
ああ、
うん。まあ、それも、そのうち見ないとなと思ってたんですけど。
まあ、ザ・ボーイズは、次シーズン5かな最終、はい。
ですかね。
最終とか言っちゃうと今見てるのか悪いか。
いやいや、
あ、でもシーズン5が、
はいはい。
今度
は
あるんですよね。ですね。
うん。
だからそれまでに見るっていうのはいいかもしれない。
まあそうですね。ブレイキングバッドはもう基本的にはもう終わってます
ね。終わってるから
ね。はい。いつでもいいっちゃいいんですけど、はい。
なんで乙女さん好きかっていうと、
はい。
主人公が科学教師で、
はいはい。
で、化学の有機化学構成のことができるんで、うん、まあ、そういう点で面白いんじゃないかなと思ったって。
はい。まあ、薬物を作るってやつですもんね。
そうそうです、うん。はい。まあ、はい、そう関係ないですけど。はい。では、今日はキャプテンアメリカブレイブニューワールドについて話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。